はい、私はラジオ、わたらじ。
アニョンカズハセヨ、わたらじ、後藤です。
カズハセです。今回、じゃあ、アウトレイジビヨンド。
ビヨンド。もうね、いきなりビヨンドでいいんじゃないですか。
じゃあもうビヨンドで。アウトレイジは。
アウトレイジはやらねえよ、バカ野郎。
いきなり2ですか、先輩。
マルボーが先輩って言ってんじゃねえ、バカ野郎。帰れば帰ろう。帰るか帰らないかはこっちが決めちゃえ。
舐めてねえよ。
道具出せこの野郎。舐めてねえよ、バカ野郎。帰らねえよ、バカ野郎。帰ってください、先輩。道具出せ、お前ら。
その、サンプラーみたいに、このボタンを押すとこの声が出るみたいな。
アウトレージスイッチで。
まあでもこんな感じの映画だよね。アウトレイジ。真似したくなるっていう。
いや、このね、YouTube にも上がってますけど、アウトレイジビヨンド、この野郎、バカ野郎、絶叫集っていう。
ああ。
これものすごい再生回数ですけど、1、2。
もうずっとこの野郎、バカ野郎って言ってるね。
200万回に迫る。
200万回、マジか。
これ面白いですね。
松村のさ、
松村。
一人で全部やるやつよ。
一人アウトレイジビヨンド。中尾明良率が多いっていう。
中尾明ね、早々に死んじゃったよね。
そうそうそう。言ってましたね。なんか、松村も。
うん。
たけしが、
うん。
松村に、なんかね、何でしたっけ、たけしのラジオかな、たけし、松村のラジオ、うん、わかんないでしょ。
あれな、ビバリヒルズ。ビバリヒルズ。
高田文雄のラジオで、うん、高田文雄が今、なんか入院かなんかしてる。
まっちゃん。全然
バウバウ。それで、なんかね、中尾明の演技が濃すぎて嫌だから、最初に、早く死んでもらった。滝氏が言ってました。
みんな作りすぎるって言ってたよね。
そうそう、大御所は作りすぎって
言ってた。塩見っていう、あの人って、ああいう役全然やらない人らしい。
言ってましたね。
うん。
アマちゃんの。
ああ、そうですか。アマちゃんの。うん。
なんよ、こら。舐めたのか、これ。舐めてねえよ、バカ野郎。会長わざわざ、忙しい朝長ってくださった。帰るやと？お前らが帰るか帰らんかは、こっちが決めんじゃねえ。時間が無駄だっつってんだ、バカ野郎。我なんじゃい。なんだ、この野郎。すいません、兄貴、ちょっと待ってくれ。なんや、こいつ舐めやがって。
全部覚えて
る。どうかせ。いや、今見てるんです。
あ、見てん
の見ながら復唱してるだけだね。
舐めてねえよ。
舐めてねえよ、バカ野郎。このシーン一番いいな。
先輩、この杯。兄弟分の杯って思わさせていただいてよろしいですか。
ちょっと、カズハさん、木村似てますね。カズハさんとその、カズハさんとモノマネってあんまり結びつかないですけど、カズハさんと木村は似てます
ね。木村始終こんな感じだもんね。
兄貴、兄貴。
似てる。いいっすね。
でもさ、これさ、
はい、
すげえ、刺したら立ちみたいなさ、刺したら立ちみたいな関係だよね、この木村と大友。
そうですね。
うん。
やっぱり、ヤンキーとかが喧嘩したら一番。
うん。
でもさっきは、風間さんが、その、録音前に言ってた、
うん、
あれ、何でしたっけ、
なんだっけ、
その、やっぱりその、杯のシーンが、
うん。
その、町山智博とかもよく言ってるけど、
うん。
ところに通じる。
うん。もうあれ告白だもんね、もう。
そうです、
ね。兄貴。
どこと男を。
でもね、見ててね、あ、この杯ってもしかしたらって思うよね。
どう
ですか？したら、いや、特にさ、あの下りってさ、指を自分で、髪切った木村が病院から戻ってきて、料亭で待ってる大友のところに来て、酒をもらうってだけのさ、下りなんだけどさ。うん、あれこれもしかしてと思ったら、やっぱり木村は言ったからね。
あ、もしかしてと思いました
か？うん、思ったもん。
なんか本当に、結構あれですね。
うん。
もしかしたら、考え方は、ヤクザ文化。割と。
いや、なんか、あのシーンはいいなと思って。
ああ、そうですか。
うん。
僕はこのアウトレイジビヨンド見てから、やっぱりちょっと調べた、
うん。
調べて、その、ヤクザについて
る高校にヤンキーがいなかったね、学校。
高校にヤンキーいなかった、
ね。中高と。
高校にはいたかな。
なんか俺はもう最近は、そういう人がわんさかいる場所に、いるんで。
やっぱりいますか。
もう、すごいいるね。
あからさまにいるもんすか、その辺には。あの辺には。
なんかね、三能会は結構分かりづらいじゃん。三能会の面々って結構普通にスーツ着てさ。
はいはい、
まあ、確かにそっちっぽい格好の人もいるけど、うん、上の人ほどさ、普通な格好してんじゃん。
うん
うん、でもさ、
花火師。
花火師の方ってさ、ものすげえ分かりやすい感じじゃん、なんか。
そうですね。
なんかね、ちょっとね、あんな感じの人がいっぱいいるところに俺。
一回なんか外で車から降りたか何か見送るかのシーンで、西田敏行がなんかグラサンかけてるんですけど、
うん、
その姿は
あ、わかるわかる。
脆くてしょうがないんですけど、あれに、ね
仁王立ちしてるところ
ですね。仁王立ち、似合ってんのか似合ってないのかわかんないですけど。
うん。でも西田敏行がね、あのキャラクター、なんていうか、
やっと出会えたね。
ピアノ、僕
もしもピアノ。
ピアノが歌ってたあの西田敏行はね、ついに。
ついに巡り合った。
うん。
なんかその、高田文夫のラジオでたけしも言ってましたけど、
うん、
その、なんか、文部科学省推薦みたいな映画にしか出れないんです、僕みたいなことを言ってたらしい。
ああ。でも本当にそうなのかどうかはね、わかんないよね。本当はなんかどっちかつと、ね、裏社会的な人なのかもわかんないしね。
まあ、なんか噂がありましたよね。
噂があるら、
あれはどこで聞いたんでしょう
か。俺は、それはなんか、別のポッドキャストで聞いたんだけど、
あ、なるほど。
実はそっち系の、そっち系ってなんかドエス説。
今なんか
うん、
Google で西田敏行って、
うん、
西田敏行ってスペースをしたら、一番最初に西田敏行 S って書いてありますけど。
あ、有名なんだ。
ちょっともう広まってんの、ね、
そうね。まあ、わかんない。本当かどうかわかんない。
やっと R 指定に出られた。悪人西田敏行が語る北の日と正義の杯。うん、
だやっぱりさ、3はさ、もう撮り始めちゃってるのかもしれないけどさ、ね、高島弟に出てほしいよね。
ああ。3撮ってるんですか？
あ、わかんないけど。
ああ。いいっすね。
うん。まあ、
その、リアルな、
うん。
ね、アウトサイダーに出てほしいですね。アウトレージ高島弟で検索してる。
あと、誰に出てほしいかな。
なんか、そうですね。
うん。安倍首相とかに出てほしいよね。
ああ。アウトレージ3に出るとしたらキャストは誰に出てほしいですかっていう質問がヤフー知恵袋に寄せられててですね。江本
明。ああ、江本明。
ベンガル。高田純次。
うん。
高島正信。
ああ、やっぱり。
渡部篤郎。渡瀬恒彦。
うん。
高橋秀樹。北尾路欣也。
うん。
橋爪功。
お
ぉ。坂井正人。
うん。
え、これ、いや、一つしかない。
あ、武田鉄矢に出てほしいんだよ
な。武田鉄矢
いい。武田鉄矢がさ、すっごい極悪な刑事をやったドラマがあってさ、
超怖い
って。すげえ面白かったんだよね。
加山雄三っていう。
あ、加山雄三出てほしいわ。それ最高だわ。僕は、とか言って。あ、加山雄三と高島。に一票。高島弟に。
加山雄三。高島弟。じゃあ。
うん。
あれはどうですか？田中邦衛はどうです
か？あー、田中邦衛ね。
誰かな。
誰ハリポ
リ。加藤茶っていうのがあります。加藤、こいつ面白いな。加藤茶、須藤元気。
ああ
金本。
金本。
カープの
金や。
阪神の金本。
ああ、阪神にいた金本。
風橋さんの、
うん。
視点というか。
なん って、圧縮、話をさ、飛ばすのがうまいなと思ってて、
うん、
序盤でさ、インテリヤクザみたいなメガネのあいつなんだっけ、
石原。
石原か。石原がさ、国交省に行ってさ、
はい、
あの、国交省の秘書官みたいなやつと話すじゃん。で、秘書官がさ、なんか、石原にどやされてさ、困ったみたいな顔してさ、次のカットでさ、警察署のシーンになったらさ、もうさ、あの、死体写真になってるっていう、あの、秘書官。
なるほど。
あとさ、木村の、部下っていうのかな、あの、若い二人、
ええ。
木村にくっついてる。
はい。
あいつらがさ、木村にさ、お前ら、どっか隠れてろ、つって言われてさ。
似てないっすね。
似てない。お前ら、お前ら。
あ、似てるかも。ええ。
お前ら、いてもいなくても、なんだっけ、なんかそのさ、いてもいなくても関係ねえんだから、どっか隠れてろ、つって。あ、でも、つって、次のシーンでさ、もうさ、ボコられてた。でね、あの、
ああ、なるほど。
あの、ヒットマンにさ、ボコられてさ、うん、要するに、その間に、あの、収まりつかなくなって、二人で勝ち込んだけど、やっぱダメでしたっていうのをさ、もう、一気に飛んでさ、そこまでやってて。なんかそういう、編集もあれ、
飛ばし方。
うん、たけしがやってんだよ。
たけし、編集が一番楽しいって言って
た。うん。
さっき、まあちょっと録音前に話したお話で言うと、その、やっぱりその、ヒエラルキーの描き方がうまいなって思ったんですよ。
うんうん、
あの、バッティングセンターに遊びに来てたなんか工場の兄ちゃんみたいな奴らが、
うん、
なんかバッティングセンターの従業員に、おい、弾出ねえぞっつったら、
うん、
後ろから怖そうなアンちゃん二人が出てきて、すげえボコられて、いじめられる、うん。で、そんな怖い兄ちゃん二人は、
うん、
その木村を兄貴として立っててすごい怖がってる。
うんうん、
で、木村はすごい、まあ、大友とか、うん、まあ、花火師会とか、もっとすごい怖いヤクザの下で、すごい下っ端としているっていう、
うん、
なんていうか、そういう、まあ、実際にあるような、
うん、
なんていうか、ヤクザの縦社会が、
その、まあ、完全なる縦社会だよね、
もう。縦社会はもう、あの、シーンを見ていけば、すぐわかるっていうのが、うまいなと思いましたね。
うんうん、
野球やろうか。
野球やろうか。あれ、本当にあんなんで死ぬのかね。
まあ、一週間ぐらいやったら死ぬんでしょう
けど。ああ。どうやって撮ってんのかなって思ったんだけど。
人形でしょうけどね。
それか、ボールは CG か。
ああ、なるほど、うん。で、首だけ動かして、
うん。うん。
なるほどね。
あとさ、あの、なんかさ、ハリウッド映画ってさ、今、あの、すごいさ、ブレるじゃん、カメラが。
あ、そうですか。
あの、最近のなんかアクション映画って見たことない。アクションに限らずさ。
ゴジラ。
あ、ゴジラも揺れてたかな。とにかくさ、なんか、臨場感を出すためにさ、
うん、
カメラがすごい揺れてるのが多いんだよね、最近の映画って。
そうかもしれないですね。
でさ、アウトレイジビヨンドってさ、他の日本映画あんまり俺見ないからよくわかんないんだけど、
うん、
とにかく、なんていうの、三脚立てて、なんつうの、クレーンっていうの？クレーンで撮ったり、なんかレールの上に乗っけたりしてるんだと思うんだけど、すっげえ丁寧に撮ってて、
うん、
さっきの国交省の自殺しちゃうさ、秘書官が困ったなーっていう顔してるシーンってさ、
うん、
なんかね、カメラがね、ちょっとずつね、上に向かってパンしてんの、
うん、
ちょっとわかるかわからないぐらいか、カメラが動いてるんだよね。
うん、
で、それがそのシーンの、意味合いも兼ねてて、なんか困ったなって感じがすごい、あの、じわーってくるっていうか、あとさ、あの、最初のシーンで車が引き上げられてくるシーンを見てる刑事二人に気づかないぐらいズームしてんだよ。なんかね、すごい。
全然それを気づかなか
った。なんかね。
気づかなかったってことは、そういう視点で見てないな、映画を。
あ、そう。なんか見ててリッチな感じがするんだよね。あの車の撮り方とかもそうだけど、
うんうん、
すごい丁寧に撮っててリッチな感じ、映像がリッチな感じがして、なんかハリウッド、だいたい洋画の方が見ることが多いから、全く違う方法論だなと思って。
うん、ああ、そう、なるほど。なんか、うん、アウトレイジを、語るときやっぱ暴力描写みたいなのあるじゃないですか。
うん、
まあそのビヨンドはちょっと抑えめだっていうお話もあるけど、なんでそのずっと暴力を、まあ他の作品でもたけしは暴力を描くけど、なんで暴力を描くのかっていう話で、最近すごい思うのは、なんか勝手に僕は思ってるだけですけど、やっぱり人間っていうのは、それを見たいんですよね。なんていうか、まあアクション映画にしても、バイオレンス映画にしても、ホラー映画とかでもやっぱり人が死ぬっていうところを見たいっていう。人が死んだり、人がなんかムカつくやつをぶん殴るとか、ぶち殺すっていう欲望ってあるよなって思って、なんかその、まあ、ヤクザを肯定してるわけではないですけど、そういうのを描くにはいいよな。何が言いたいかというと、なんか、やっぱりたけしは、まあ、非常に僕もとても頭がいい人だなと思うんですけど、なんていうか、人間のセキュラーな部分っていうのを隠さず言っちゃいたいっていうね。
あ、綺麗事を。
綺麗事でなく。
いや、興味がないと。
いや、お前、そうだろって。ね。やっぱりその、生まれた瞬間はみんなヤクザではないと思うんですよ。今現在生きてるヤクザさんの方々もそうだと思うんですけど、やっぱりまあいろいろなんていうか環境とか、そういうものは非常に影響あると思うんですけど、なんかヤクザになっちゃう環境に生まれた人、やむにやまれずそういう人もいると思うんですけど、なんかそういう人への視線が優しいなっていう気がするんですよね。たけしなんかたけし軍団とか見てても、別にたけしってたけし軍団結成しなくてもいいだろうっていうような、たけし軍団があることによってあの人にとってなんかメリットあるんだろうかっていう、こいつら食わしてやんなきゃいけないみたいな、なんか多分たけし、まあなんかほっとけないんじゃないかなって思うあんまなんかこうダメな人、
なんか最初の頃に、なんていうの、営業で芸人として営業で行くところは、もうみんなヤクザが取り仕切ってるようなところだったらしくて、で、すごいやっぱり付き合いがあったらしいんだよ。で、そういうところで、何しとんじゃみたいなこと言われながら、飯は食ったのかとかいう風な、なんか世話になったみたいなことをどっかで書いてて、やっぱりそういうのが積み重なってるんじゃないかな、本人の中で。
なんかある意味、ちょっと、リスペクトしてる部分感じますよね。ね、アウトレージ見ると。
で、そうだ、俺の、知人に、アウトレージビヨンドこの前地上波でやってたから、まあ、その人も見たって言ってて、で、けしからん映画だみたいなこと言ってて、あんな人が殺し合うだけの映画の何が面白いんだと。で、俺は結構好きですよ、つったら。ああいうの見る奴が犯罪者になるんだって言ってて、その人が。あ、そういう考え方もあるんだって、俺逆に、まあ、もしかしたらそういう考え方がむしろ一般の考え方なのかもしれないんだけど、なんかあまりに俺は、そういうバイオレンス描写のある映画とかに全然、なんていうの、嫌悪感とか、抱かずに見てるから、そういう一般の人の考え方っていうのが、ちょっとかけ離れすぎてるからとか、ちょっと自分のことを思って。で、そしたらなんか別の人は、俺も人殺し合う映画好きだけどねって、にやりみたいな人もいたから、まあ、全員が全員そうじゃないと思うけど、でもそういう考え方の人も確かにいるようなと思って。
そうですね。まあ、いろんなね、人はいますけどね。いろんな考え方の人はいるはいますけどね。
なんか、あれのさ、あれの時にバトルロワイヤルだ。あれがやった時にさ、すごい青少年に悪影響を及ぼすみたいなのがあったじゃん。ああいうのってどう思う？
ああ。
これを見たから 例えば人殺したくなって殺しちゃいましたっていうやつがいたとして、その映画は悪いのかっていう。
多分やっぱりもし殺したんだとしたら、その殺した人が一番悪いでしょうね。
うん、
同じ映画を見ても殺す人もいれば殺さない人もいたわけだから、
うん、
殺した人が一番悪いっていうことだと思うんですけどね。まあ自分も含めてですけど、僕は最近全然なんか、
うん、
人間っていうのは素晴らしいものだっていう風にあんまり思えなくなってきてて、
うん、
で結局みんなやっぱり、まあ、隠してる部分がすごいあって、
うん、
でそれを隠せなくなった人は、うん、まあ鬼人とか変人とか言われるんだと思うんですよ。でもみんな、そのやっぱり、本当に、したいこと、法律とか、人の目とか全く関係なくしたいことしていいよって言われたら、
うん、
まあ結構ひどいことしちゃうんじゃないかなと思うんです。どんな人。でそれを、うまく隠せる人が社会です。ちゃんとした地位に、まあ、ちゃんとした人だと言われ。
うん、
でそれを隠せないというか、まあ、隠さないっていう、まあ自分、の判断で隠さないって思ってる人なんかはちょっと変人みたいな扱いをされるんじゃないかなと思うんですよね。だからその人を殺しちゃうような映画を見て、
うん、
それがそういう映画があるから、
うん、
人殺しが増えるんだって言ってる人も、
うん、
心の中では本当に許してもらいたければいろいろまあひどいことをしちゃうこともある人なんじゃないかなっていう気がするんですよ。うん、だからみんな等しく、
うん、
そんなに偉くもないだろうっていう。
なるほどね。
ふうな気が。
言ってるやつ、お前は本当に偉いのかっていう話でね。
そうですね。その、同じ立場に置かれた時に、うん、あなたはヤクザにならずにいられますかっていう。
うん
ふうにも言えるし、うん、あなたは人を殺さずにいられますかって言われたら、
うん、
例えばまあ人殺しだけじゃないにしても、収賄とかね、うん、なんていうか、本当にお金もらわずにいられますかみたいな、
うん。
っていうこと、なんかやっぱりみんな自分の立場からの発言をしちゃいがちですけれども、
そうだね。
その人の立場だったら、まあ、どうでしょうねっていう、なんかこう、うん、あやふやな感じになっちゃう。うん、じゃないかな、うん。
そういえばさ、刑事、最終的に小日向。
小日向、
うん。あいつが結局さ、なんか、結局ビヨンドだと、あいつが全てさ、しっちゃかめっちゃかにさせてさ、あいつが一番悪かったっていう、落としどころだと思うんだけど、あいつは何がしたかったのかね。うん、三能会を潰したっていう実績を作って昇進したかったってことなのかな。
それもあるのかな。なんか楽しんでるようにも見えますよね。その、はい。そのなんか全てを操ってるのは自分だっていうような優越感に、ちょっとだけやっぱりなんか浸れるポジションにいて、で実際にそういう風になるし、みたいな。で、人が死ぬし、俺が思ったように人がどんどん死ぬし、楽しい。
ヤクザ。神して
る。神の甲骨みたいな、そういう、なんか、なんていうか結構難しい役を演じきったなっていう感じしますけど、あの役はやっぱりすごいいいですよ。あれがなきゃ成り立たないっていうところもありますしね。苦虫、苦虫を噛みつぶしたような、なんていう
あの人なんだ、
一人のご飯の人。
そう。孤独のグルメ。
孤独のグルメの人。
なんか飯ばっか食ってる。ずーっと渋い顔してたよね。
ずっともう、苦虫を噛みつぶしたような、ん、何なんすか。
降ろさせてもらいますよ。
ああ、腹が減ったな。
そうかよ、もったいねえな。昇進できたのに。これから大友を迎えに行くんだ。
カツ丼でも食いに行くか。つったら、いや、一人で行きますから。つって。 メシュ、メシュはいつも
一人。そんなに見てんのあれ、孤独のグルメ。
いや、見てないです。一回だけ見た。なんか、阿佐ヶ谷で、
ああ
なんだろう、なんか、テイルスープ。オックステイルスープ、うん。牛の尻尾のスープ。
うん。
飲んでるのだけ見ました。
俺さ、あのさ、あの原作のさ、谷口二郎と久住さんの、
はい、
あれの多分前に書いたと思われる、あの、散歩のやつがあるね。
うん。
それをさ、ブックオフでさ、見つけてさ、読んだんだけど、なんかね、散歩だとね、ちょっとね、あの、落としどころがないんで。飯だと、飯食って、うん、うまかったで終わるんだけど、散歩だと、あの、ブラブラ散歩して、なんか、ちょっとね、落としどころを作ろうとして、あの、ちょっと説教臭くなるんだよね。で、なんとなくオチをつけなきゃって思っちゃって、あの、説教臭い感じで終わる、なんか、現代、こういうものを忘れてないかいみたいな感じの、路地、うん、路地裏に忘れられたいい店があって、とか言って、現代の人たちは行き急いでるんじゃないのみたいな感じの、でもよくこんな、ネタを思いついたなと思って。でもそっから多分孤独のグルメに繋がっていくのかなと思って。先輩。こんなもんでしょうか。
まだまだ喋れてもらえる。
明らかにトーンダウンし始める。喋ること明らかになくなってきてるよ、もう。
ちょっとレイジアゲンスタマシーンって、
うん。
最近まだ活動して
る。なんかボーカルが戻ったんじゃなかったっけ？
離れてたんですか？
離れて別の名前で活動してたんだよ。確か。あの、ストーンテンプルパイロッツのボーカルが入って、なんか名前が変わったんだけど、あの、ザック・デラ・ロッチャが、あの、が戻ったんだよ、確か。
あ、そうですか。
うん。
この間、あの、職場の人がヘビメタ好きだっていう、うん、なんかヘビメタバンドやってたっていう人が、なんかいることが分かって、これはちょっと詳しく聞いたら、なんか一番好きな人は誰なんですかって言ったら、
うん、
俺はやっぱりあれだ、とか言って。
うん。
あれ名前は出てこなくなっちゃった。なんですか、あの、家族、おじいおズボン。
ああ。
おじいおズボン、オジオズボンっていうバンドですか？オジオズボンバンドっていうんですか？あれ。
ああ、あれはね、いや、あの、ソロだけど、バンドがいるっていう、あの、有名なギタリストとか、ランディなんとかっていうね、
それって
有名な
飛行機での
実況の人です。そうそうそう。
あ、うん、その人のことはすごい好きだ、好きだってずーっと言ってました
。
これはランディなんとかが本当に、つって、
うん、
その話はちょっと面白かったです
よ。あれを、は、俺も持ってるよ。あの、ソロね、一作目だよ、確か、
うん。
なんか目の前で飛行機起こしたんだよ、確か。
あ、その、バンドメンバーの目の前で。
バンドメンバーが車で移動してる上を、セスナ機が、あの、目の前で起こしたみたいな。
すごいっすね。それでやっぱり伝説になったのかもしれないな。あと何の話しますかね。
まだすんの。
じゃあ、あの、アウトレイジに関しての総括としては、ビヨンド、どうでしたかね。
まあ、あの、映画館で見て、この前また DVD で見たんだけど、
はい、
まあ、ストーリーがよくできてるし、なんだろうね、やっぱ木村がいいよね。
あ、そうですか。
うん。
僕は
木村と大友。
塩見賛成派ですね。
木村と大友の、なんか関係がいい。木村がね、あまりにね、実直すぎるっていうか、素朴すぎ、純朴すぎるっていうか。
純朴なキャラ好きですよ。
簡単にさ、小日向のさ、策略にはまっちゃうじゃん。
そうですね。
大友、あんたのことを恨んでないって、って言って。
そうですね。
ちょっと会ってくれないかなって。
一 一番
そうっすかって。えって、そんなすぐに信じちゃうんだって言って。
早いよ、
ちょっと。まあ別に嘘じゃないけどさ、あれは。でもさ、小日向のさ、要は、この二人組ませて、三能にけしかけたいっていうさ、思惑にさ、まんまと引っかかっちゃうじゃん。
あと引っかかったと。
なんていうの、素朴さというかさ。でもさ、そういう人もいるんじゃねえかと思うんだよね。
いそうですね。
本当のさ、ヤクザの世界でも。
何が何だか分かんないまま、
うん、
その輪の中で回ってしまったみたいな人、
うん、
まあ、そうですね。
そう、っていうか、その、義理で動くっていうかさ、義理に弱いっていうか、俺のことをそう、風に、なんつう、恨んでねえのか、あんなぶっ刺したのにって言って、そこでもうジーンと来ちゃう。そういう、なんていうの、普段バイオレンスなだけに、なんか、すごい心の底はすごいピュアな人、結構いるんじゃねえかなと思って。
そうですね。普段の生活が辛すぎて、ちょっとした優しさだけにもすごい幸せを感じてしまって、
うん、
サウナ上がった後の牛、うん、コーヒー牛乳うまいみたいな、そういう。
うん、だからさ、それをさ、見た小日向、バカなやつだな、って。
似てますね。
だからバカなんだよ、って。
うまいっすね。
うん。ちょろいもんだって思ってると思うね、あそこのシーンは。でもそれを踏まえても、木村のなんか実直さが俺はいいなと思ってる。
ちょっと中尾明もできるんじゃないですか？
中尾明はどんなセリフがあったっけ？
中尾明は、セリフ、なんかあれですね、花火師にちょっと挨拶行ってくるわ、みたいな。
うん。でも、ここ、あんま長いしますと。痛くもない腹を下がられるって
言
うん
だね。
え、これで、え、失礼します。
いや、
私もここで、失礼しますね。どうも、よろしく、それでよろしくお願いします。私たちはついてますね。
あ、いてますね。たけしですか？はい。
小日向だ。
いや、今日は楽しかったです。
どうなんだね。なんか、怒られそうな
回だ。僕らは楽しかった
です。すごい怒られそうな。はい。じゃあ、
ありがとうございました。
ありがとうございました。